斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の話題は市長も思いが強いんではないでしょうか。ラスカ熱海が11月の25日に丸3年になるんですね。
はい、
リニューアルというか新しくなってね、3年ですね。
はい、
ということで湘南ステーションビル株式会社でラスカ熱海の店長奥平直子さんをお迎えして3人でお話をしていきます。奥平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昔の熱海駅前の写真とか、あのグランドオープンした時の写真とかも今テーブルにありますが、後々その昔の懐かしい話も伺っていきたいと思います。ではまず奥平さんの自己紹介というか、
はい、
はい、あのどういった仕事をされてきたのかっていうのを教えていただけますか。
はい、私はあの西暦の2000年に、当社湘南ステーションビルの前身会社で平塚ステーションビルという会社があったんですけれども、うん、そこで入社をいたしまして、今年で勤続19年になります。大学であの音楽を専攻していたことで、あの当社がメセナ活動として行っているチャリティーコンサートの運営スタッフとして、うん、初めは、はい、雇用されました。実はこの業務はメイン業務ではなくて、うん、あの本来の業務は別にありましたので、あの本来業務を行いながら専門業務を行っていました。でその本来業務なんですが、入社時は研修としてあのデパガって、もう今は言わないかもしれないんですけれども、デパートガールですね、うんうん、受付嬢の仕事を、はい、あの初めにさせていただきまして、そこから始まりまして、あのその後はずっと営業系の業務をしております。当社の営業系の業務というのは、あの外に赴くようなものではなくてですね、施設内で、行うテナントの運営管理を、行うのが営業業務の主なものでございまして、売上管理であるとか施設管理であるとか販売促進業務などを行うのが、営業の仕事となっております。弊社はの神奈川県に3店舗ありまして、静岡県に、熱海店と、あの店舗としてはないんですけれども伊東に港内営業がありまして、そちらの方の管理をしております。でまた小田原市の、施設運営住宅会社、運営住宅として1店舗ございまして、合計6店舗の運営管理を行っているんですけれども、今回移動によりましてこの6施設すべての施設を担当させていただきました。この6施設の、担当を経験したものは当社で私一人だけというような、ところが唯一自慢できる点でございまして、
順番に、
最初平塚で入社をいたしましたの で、はい、で茅ヶ崎は実はあの合併前の出向という形で、行ったんですけれども、うん、それがちょっとあの JR 本社というか耳に入りまして、その翌年合併するというような、うん、あのことに発展をいたしまして、まあ、その合併をするところ の、 あの調整役というか、うん、そういったところも兼ねさせていただいたというようなところ でその後は、小田原がちょうど2005年に開業するんですけれども、その開業したての小田原店に5年間いまして、でその後一旦あの本社の営業部であの営業社員の教育であるとか顧客満足度 の、 あの取り組みをあの行うような業務をさせていただいて、でその間にあの春の小田原の、まあ、小田原地下街ですね、そちらの、 あの準備室というものが立ち上がりまして、そこであの準備段階で携わらせていただいて、で本社から平塚店に移動になって、でさらにその春の小田原 の、 あの実際の運営をやらせていただいて、でこの7月に熱海に、赴任したというところで、あと私の経歴を簡単にご説明させていただきます。
デパガだったのに店長へ店長ですよね。ですよね。なんかああい う会社って私たちなんとなくぼんやりは分かるんだけど、どんなこと実際してるんだろうっていうのは分からないところってありますよね。
そうですね。
うん、実際のだから営業もあれば企画もあって、
はいはい、
ね、うん、どんなところが魅力なんですか。
そうですね、あのやはりあのいろんな業務があるので、その人の向き不向きであの限界を感じない点というか、 接客の方が得意な方はショップの方で接客をこう教えていくような業務があったりとか、あとは販売促進でイベントを企画したり媒体を作ったりとか、あとホームページの管理をしたりというものが得意なものはそちらに行ったりと、業務が幅広いので、入社してから転職をしたいというような気持ちになかなかなりにくいというか、そこが魅力なのかなというふうに感じています。
ああそうですか。で、熱海店には最近なんですね、じゃあね。
はい、この7月に転勤になりまして、ようやく3ヶ月が経過したところで、4ヶ月が経過しまして、現在に至っております。
それまでって熱海は来る機会っていうか。
そうですね、本社営業部だった時代に本社の方で管理をしていたというような形になってまして、その時に何度か管理上来ていたというぐらいで、あまりその駅から外には出ていないので、街中をじっくり見たというのは本当に最近の話になります。
じゃあ当時はまさかここに来るとは思わず。
そうですね、熱海の準備段階でも全く関わっていなかったので、まさか本当に私がここで働くというようなことになるとは本当に思ってなかったんですね。
実際どうですか、熱海の店長になられて。
はい、実は店長職も初めての経験ですので、何をしていいのかよくわからないっていったところが最初非常に不安な点だったんですけれども、本当に熱海の方々とお会いする中で非常に温かく迎えてくださったり、熱海 の, ショップのスタッフの皆さんも熱海ラスカイの期待値というのが高いのか非常に元気で、やる気に満ちていて、本当に我々としてはもう仕事がなくなってしまうんじゃないかというくらいもうすでに出来上がっているような印象を受けました。
店長さんというとね、一つの店舗のトップという意味がなんか印象がありますけれども、ラスカの一つ一つのお店を全部ビルとしてまとめてるっていうことですよね。
そうですね、
デパートの社長さんみたいな。
あ、そうかそうか、そうですね、
まるまるデパートの管理者というか、はい、社長さんということでしょうね、実際は。
デパートは商品自体もデパートのものなので、デパートで全て管理してるんですけども、こういった専門店の集積っていうのはお店を管理してるので、商品まで管理してないんですね。なのでレシートもデパートの場合は何々デパートって出てくると思うんですけど、ラスカの場合にはレシートは個々の専門店のレシートで出てくるっていうところで、それくらいの管理というか、一歩ちょっと遠いというか、はい、お客様との接点も一歩隔てた上でという形で、管理をさせていただいています。
それにしてもラスカはにぎわってますよね。
毎月自分は報告ざっくりですけど、特に A プラス、熱海ブランド A プラスのアンテナショップがあるんですね。でそこの売り上げが 前年比どうかみたいなことは毎月報告をもらって、私は定例記者会見でそういう話をするんです。上がり続けてますよね、3年間ざっくり言うと。
上がってるんですね、下がってないって増えてるんですね。私は水曜日にラスカの中のサテライトスタジオで放送してるんですけど、水曜日って平日でしかも週の真ん中じゃないですか、なのに人がいっぱい、土日はどうなってるんだろうっていう。
そうですね、本当に引き継ぎの段階で、前任者の方と6月に一度訪れた時に、今日何のお祭りがあるんだろうって思ったぐらい人が溢れていて、今閑散期だよって聞いて本当にびっくりしました。
今市長も喜んでますけど。そうなんですよね、1階はもちろんそうなんですけど、2階3階に上がっていっても、結構お食事するところも並んでる、
ランチタイムとか入れない。
そうなんですよね。これは何効果っていうか、なぜなんですか店長。
それはやはり熱海市さんの取り組みの成果ではないかと私は感じています。
ね、丸3年を迎えて、大体、ね、最初のうちはお客さんがたくさん、なんだろう、物珍しさで訪れると思うんですけど、今もまだ 客さんが、ね、増え続けているということですよね。もともとラスカを作るときに、はい、まあ、奥平さんは店長ではなかったと思いますけども、こういう中にどういうお店を入れようとか、どういう配置にしようとか、そういうことも会社の中で決められるんですか？
もともと熱海駅デパートというのが、うん、以前駅舎改良する前にありまして、でそこの、まあ、管理を行っていたことで、大体この熱海っていうのを見てきているんですよね、うん、その開発している担当者たちが。で熱海の、場所で商売をするのであれば、やはりその熱海ゆかり の、 お店さんに入っていただくとか、あとはその地域住民の方に必要なものを買えるお店を入れていくとか、どうしても駅に付帯した施設なので、駅を利用のお客様がお立ち寄りいただいて、さらに利便性を高めていただくというような効果を考えながらお店を入れていると思います。
今都心なんかだとね、駅ビルっていうのはもう割と多くできてると思うんですけども、はい、ただ観光地っていうことで、はい、なんかその違いってあるんですか？
全く違うと思います。
具体的に、
そうですね、うん、やはりそのお土産需要というのが、うん、一番多いところでございまして、ほぼ観光のお客様の売り上げによって成り立っていると言っても過言ではないぐらい、熱海ラスカは観光客のための施設になってます、
うん、お土産買ったり、はい、お昼を食べたり、そういう方
も、こういう服とか、例えばカバンとかは売ってないわけですね。スーデパート、ね、駅ビル、例えばラスカ小田原店行けば、うんうん、まず最初にファッションの、
あ、そうですよね、普通そうですよね。
うちはおまんじゅうとか着物とか、
確かに、うん、そうですね、普通だったら改札出たところに大体女性ものの、
そうですね、まあ、見栄えが良くて、うん、季節感が醸成されるので、はい、女性の服を入れるんですけども、うんうんうん、熱海の場合には本当に熱海に来ていらっしゃいませと最後に駅に行くときにお帰りなさい の、 ところでまた行ってらっしゃいっていうような、こうなんですかね、役割を担わせていただいていると思っています。
確かに同じような駅のビルだけども役割違うんですね。で先ほどお話が出ました熱海駅デパートっていうんですか、
はい、
写真が、ね、ラスカの前の写真ですけど、ご覧になって市長いかがですか？
懐かしいですね。
いやなんか昭和な感じですよね。
ザ昭和っていう感じで、
はい、
昔の、まあ、昭和レトロといえば聞こえはいいですけども、うん、まあ、老朽化してましたし、うん、あと、まあ、お店も、まあ、昔ながらのお店が入っていて、うん、今風な感じとか、あとは機能性という点ではもう時代からちょっと遅れた部分があったと思いますね、
うん、市長もだから就任されてから、はい、まあ、熱海駅をこう変わったらいいなっていう思いはあって、うん、働きかけも、
まあ、そうですね、うん、やっぱり熱海駅は熱海観光地、熱海の顔になりますので、やっぱここがリニューアルされることはイメージチェンジにもなるし、しかもそこに集客力があればさらにそこを目指してお客様来ていただけるし、また満足度も上がりますし、もう駅の特に駅ビルですね、まあ、この3年前は駅舎と駅ビルが一緒だったんですが、はい、その中でも重要なのはその商業施設の駅ビルの方ですね、うん、
どんな風にこう市長はなってほしいという主張をされたんですか？
やっぱり魅力のある店舗が入ってもらうことと、あと、まあ、以前から言ってますけど、私は高級スーパーをぜひ入れてほしいということを当時の社長さんに長年お願いし続けました、ね、それが今改札出て右側にある高級スーパーです、
はい、それは地元の人のために、観光客のために、
ね、それは私の思いは、はい、町の中央にはスーパーマーケットがあるんですけども、はい、少しいい食材、少しいい、例えばワインに合う、なんですかね、
おつまみ、
生ハム、生ハムであったり、
チーズとか、
チーズとかいうものを買えたらいいなと、うん、というのは 熱海はあの熱海市民の他に別荘所有者が、うん、1万人正確に言うと9200件ぐらいあるんですね。その方々の需要は僕必ずあると思って、で実際いろんなアンケートもしてまして、そういう方々が大体年に何回来てどれぐらい何泊して、でどれぐらいの、お金を使うかってことをざっくりと、でそれを見る限り絶対需要あるなと思っていたので、うん、あの人口は少ない規模ですけれども、あの必ずそこに需要あると思いますという、うん、まあ、そういう証拠というかデータを見せながら社長さんに直訴し続けていました。
その願いもじゃあ叶って、ね、結構あの駅で買い物、はい、ちょっとおかずが買えると嬉しいっていう声も私も実際聞いたりするんですよ。
で、あの結果的には別荘所有者の皆さんはもちろんですけども、あの熱海市民もそうですし、あと近隣の私が聞くにはあの三島とか、から、うん、あのまあ、神奈美もそうでしょうね、わざわざ電車乗ってラスカに買い物来たい方も結構いらっしゃると聞いてます、
はい、で皆さんやっぱり熱海って2度3度観光にいらっしゃる方も多いと思うんですけど、変わったのねって私も結構言われますけど。
そうですか。
はい、綺麗になったのねって、まあ、市長なんかもすごく言われると思いますけど。
言われますね、
はい、
イメージが変わったという、
ね、あの反響がすごくあって、
はい、そうですね、うん、私もちょっとあのそこまで反響聞けてはいないんですけども、はい、自分の実感するところでもやはりあの駅前がすごく明るくなったなと、
うん、
安全な感じがしますね。
うん、
私は、まあ、その建設中からずっとこう少しずつこう作られていって、だんだんこうワクワク感が高まってきてで完成間近になって、初めてそのライトというか夜照明がついたところを見た時に、僕はあの本当にこう銀座4丁目がね熱海に降りてきたと思いました本当に。なぜかというと、ちょうどあの、どっちかって言ったらいいんですか、正面から見ると、だから今カフェがありますよね、あのベーカリーのテーブルの中にこうシャンデリアみたいなの見えて、多分あれはおそらく花火をイメージしてると思うんですが、
う
ん
う
ん、
私も多分そうだった
。すごく象徴的で、うん、夜にも三千と輝くね、
うん、
あの熱海銀座じゃなくてね、東京の銀座4丁目にやってきたところぐらい思いましたね。それぐらいもう本当に光り輝くあの素敵な建物ができて本当に嬉しかったです ね、
あの天井の改札出たところの、
ね、そうですね、
絵も
そうですね、
はい、
ステンドグラス、
ステンドグラスもありますし、はいね、あの魅力的なところはいっぱいあるかと思うんですけども、ここに今あの3年前のラスカオープンした時の写真がありますが、
はい、
市長も嬉しそうに写ってますね、
はい、難しいですね、
はい、
もう早3年なんですけれども、うん、あの象徴的だったのはですね、まあ、これは先ほど申し上げたラスカ商業施設と、あとビルと同時に駅の方もリニューアルされて、で駅長さんが女性だったんです、
うん、
でラスカの店長さんが男性だったんです。で今度はあの奥平さんがあのラスカの店長として女性が来て、まだ今 JR のあの駅長さんは男性なんですけども、やっぱ女性がこういったあの商業施設、また駅長さんが多分女性もね、多分デッキ始まって以来だと思うんですが、これとその時の写真ですけど、一人だけ早くじゃないですか、うん、あ ごめんなさい、ラジオないです見えないかもしれませんが、あのそうなんです、
白い、
はい、あの正式には、まあ、男性もなんか白のようなんですけども、やっぱり女性がこの白い駅長 の服を着て、この帽子をかぶ、うん、これがまたね映えるんですね、
うん、
あのまあ、女性だからなんだというのはないんですけれども、うん、でもすごく象徴的だった記憶があります。そしてまた3年経って、
はい、
今度はラスカの店長さんが女性が来ていただいて、
はい、
大変こうまたここで、ね、あの次の段階に入るのかな、そういう思いがあります。
この3年前のグランドオープンの、
はい、
ね、田崎真也さんとこうシャンパンを手に乾杯をしているお写真がありますけど、
はい、
この時もじゃあ盛大に。
そうですね、うん、本当に盛大でしたね。あのこの日は本当快晴で、もう 素晴らしい空も真っ青で、こういう写真があると
たくさんお客様もね、
そうですね、駅前にはたくさんいらして、うん、で単なるテープカットはやめましょうと、まあ、田崎さん、信也さん の推薦された、ロゼシャンパン、巨峰で作られたロゼシャンパンで乾杯しましょうということをやったんですが、うん、もう皆さん本当ににこやかに映ってますね。
あれからもう3年
3年ですね。
やっぱり当初の頃からやっぱりそのお客さんの動向とかニーズとかそういうのっていうのはラスカの方では吸収して、これからに向けていろいろ調査とかもしてるわけですか。
そうですね、それをやりたいところではあるんですけども、うん、観光客が多くてですね、はい、調査ツールが不足してまして、実はこういった空きビルっていうのはハウスカードといって、うん、ポイントカードで分析をするのが、うん、メインの分析ツールになってくるんですけども、はい、それが通用しないというか 10% ぐらいしか、うん、ポイントカードを使われる方がいらっしゃらないので、データとして取れるのは本当に地元客で、うん、例えば先ほどの高級スーパーであるとか2階 のドラッグストアであるとか、そういったところは地元客が多いのでデータを取れるんですけども、うん、他の店がほとんど参考にならないぐらいのデータになってまして、それをこれから改善していきたいなというふうに考えています。
でもやっぱり観光客をメインにという方向性は一緒、
はい、そうですね、
別荘の方もそうです
ね、共存共栄でいきたいと思っています。
市長としてはこれ3年経ちましたけれども、はい、この辺ちょっとこうなったらいいなっていうのってありますか。もう今もうこれで満足されてます。
いやいや満足はしてないんですがですね、まず3年前を振り返ると、まあ、率直に申し上げて地元の商店街はすごく心配したんです、うん、まあ、これよくある話ですけども、新しい駅ビルにお客さん取られるんではないか、それはもう当然ですけども、オープンの前には、駅前に、まあ、大きな商店街が複数ありますし、そういう事業者の皆さんが本当戦々恐々とされていたんですが、蓋を開けてみればですね、まあ、予想よりもより多くのお客様が入って、なんていうんですかね、お店をお客様を取られるというよりも全体のお客様が増えて、多分商店街に流れるお客様も以前よりも増えてるんだと思いますね。そういうことからも、今の店長もおっしゃってましたけど、市と共存共栄もありますし、商店街地元とも共存共栄で、これ昨年だったと思いますけども、このラスカ熱海さんのテナントと商店街で共通のスタンプっていうんですか、いうのをやったり、多分普通ないと思うんですよ、商店街は商店街だけ、駅ビルは駅ビルだけってやりがちなんですが、それを一緒にやったりとか、駅ビルラスカさんと地元の商店街が一緒にやる、そういった、企画というか、そういうのもあるぐらい、今はそういう意味ではいい感じというかですね、共存共栄ができていると思います。
他の地域だとね、その違う商店街と一緒にってあまりないですよね。
一応加盟はしてるんですけども、はい、施設が大きすぎるとそこまで一緒にできる取り組みが少ないというのが現実だと思います。
で、普通だったら今市長の話にもあったように、地元のねラスカの近くにお店を持っていたらやっぱり心配だったわけですけれども、そこも一緒にこう増えていったっていうのはお客様が増えているっていうのもあると思うんですけど、はい、どの辺が要因増えてきた。
あと、まあ、これは自分の印象ですけれども、うん、ラスカの店舗内のお店とやっぱ商店街のお店がちょっと違うというか、うん、特徴があるんじゃないかなと思いますね、うん、だから地元の商店街は、まあ、地の的な、うん、商品構成ですし、はい、ラスカの中とも、まあ、被るところもあるかもしれませんけれども、うん、私の印象ではラスカの中の商店ある構成と、また駅ビルの商店街の、うん、構成、それは飲食店もそういう意味では違うかもしれないかな。ラスカ内の飲食店はどちらかというと、どちらかというとというか、地元の資本というよりも静岡県内の 実はあまり伊豆にはあまりないお店とかですね、あとは熱海以外の例えば伊東の、 あの資本、伊東というかですね、この伊豆半島の他の資本が入っているので、そういう意味では両方楽しめる、そんなところが違い、要するに両方特徴があるので、いいんじゃないでしょうかね。
バッティングしなかった、 うまい具合になってるんですかね。奥平さんはどういうふうに感じますか、その辺は。
私もの市長と同じような、はい、あの印象を持っていまして、やはりその地域の商店街っていうのは、その地域の商店街が醸し出すあの雰囲気というか、
そうですね、
はい、アーケード街っていうのは、その雰囲気で、まあ、同じものを売ってたとしても、あのここで買いたいって思う方と、マラスカで買いたいと思う方はちょっと違うというような気がします、
ね、だってラスカに入ってるお土産屋さんなんて、こっちに店舗があるのに、まあね、ラスコにも入っているっていうところもありますもんね。うまい具合にじゃあ共存できてるのかなという感じなんでしょうかね。あとはなんかお客様の声とか聞こえてくるところってありますか、はい、まだ就任、
そうですね、
4ヶ月、
あの実はラスカ熱海は、あの他の施設ではインフォメーションカウンターを持ってるんですけども、あの熱海店はカウンターを持っていないんですね。ですね、直接お客様の声をいただく場所がなくてですね、はい、ちょっとお客様の声が入りにくい、あの環境ではあるんですけども、あの私としては、まあ、直接なお声はいただかなくても、これだけリピートして来ていただいていること自体が、あの喜んでいただいているというふうに理解をしています。
普段じゃあこう店内を、ま、なんか回ったりとかされるんですか。
回ってます
、はい、でどんな様子か、
何を見てるのかなとか、どういったものにこう興味があるのかなっていったところを見ながら歩いてます。
そういう時になんかお客さんと話をしたりとか。
それはあまりしないですね。
聞かれたらまあお答えするっていうことなんですかね、はい、
まあ、小さい施設なので、はい、あのそこまで迷う方もいらっしゃらないので、あの聞かれるとすると、開店の時にあの律令をするんですね、あのいらっしゃいませといったことをやるんですけども、はい、その時にあのこういうものを探してますとかっていうお問い合わせはありますけども、もう割とあの何度も来てるような感じで聞かれるので、あのそこまでその店の場所がわからないとか、そういったことはなさそうなお客様が多い印象ですね。
あの夕日ですか。
丸3年経つ11月25日に3年ということですけれども、の去年も確か2周年でイベントをやったような記憶がありますけれども、秘書覚えてらっしゃいますか？
は
い、
あの2周年でやりました
、ね、はい、やったと思いますけど、今年は何か企画はあるんでしょうか？
そうですね、今年はあの3周年という節目になりますので、あのショップの皆様には3という文字にちなんだ商品であるとか価格であるとか、あのそういった特別商品をご用意いただいております。
これ各店舗に？
各店舗ですね、うん、で我々としてあの一番こうあのお伝えしたいのが、あの今日ちょっとお持ちしたんですけども、あの3周年ということで、あのショップの皆様にご登場いただいて、うん、あの3周年のこの3の文字にですね枠を切りまして、
あ、
これがメインのビジュアルとして、はい、あの11月はあの館内にこれあの皆さんの顔が出ます。でこれがあの
ポスターみたいな感じで貼られるんですね。
ポスターとして、はい、あとあの電車の中吊りとかにもこのポスターが出るんですけども、あのこれまであの1周年2周年とラスカのビジュアルは地元のゆかり の, あのアーティストの方に描いていただいた絵のものが多かったんですけども、今回初めてあのショップのスタッフにご登場いただくことで、あのこの方々に支えられて今がありますということを表現をさせていただきました。
各店舗の方々がお写真に写っているような3周年のありがとうフェスタン、これはポスターになるんですかね。はい、
それと開催期間中に、はい、あの毎年ワークショップを開催してたんですけども、今年はあのちょうどあのこの11月16日からありがとうフェスタというのが開催されるんですけども、あの装飾がクリスマスの装飾に変わっていくんですね、うん、あの先ほど市長があの夜 の, あの丸い、うん、あの照明オリメントがすごく綺麗だとおっしゃっていただいたんですけども、うん、あのそれにプラスしてあのクリスマスのあのちょっと素敵なあのイルミネーションも追加する予定でございまして、うん、でそのちょうど同じ時期になるので、あのお客様には今回、ワークショップとしてはクリスマスアイテムを作ろうということで、あの静岡のゆかり の, あのフロアデザイナーの方にあの監修をしていただきまして、この方あの、小沢陽子さんとおっしゃるんですけども、この方があの実際にあの教えていただけるようなワークショップを開催いたします。あの無料で参加できますので、はい、11月の23、24日の2日間、5回のお時間に区切らせていただいて、開催しますので、ぜひあのお客様にお運びいただければと思っています。
これは当日、事前予約制ではなく当日、
はい、当日、はい、にお越しいただければ
参加できるということなんですね、はい。そうですね、もうクリスマスの時期ということなんです ね, ですね。
11月下旬、これ天気が良かったのでそういうイメージがなかったんですが、
ああの
時
期として最初のオープンの時に ね, ね、そうですね、はい、ということで3周年記念のイベントのお話がありましたけれども、市長、このポスターなどご覧になっていかがですか？はい、あの
だんだんこう地元にこう密着してきたっていうか、うん、こうやってあの 店員さんですよね、スタッフの皆さんがこう出てくるということは、まあ、スタッフの皆さんも最初はあのなんて言うんでしょうかね、試行錯誤じゃないですけど、新しいビルができて どういう売り方したらいいんだろうとか、いろいろあの試行錯誤されてきて、地元にこうあの定着してきたっていう感じが出てきているタイミングじゃないんでしょうか。
11月のこのポスターが貼られるのは16日からということになりますね。楽しみにしていただきたいと思います。で、店長になられた奥平さんですけれども、はい、いろいろ今例えば課題っていうか、こういうふうにしたいとか思いってあるんですか？
そうですね、あの、うん、私の想定よりもあのかなり多くのお客様いらっしゃるということで、特にあの夏場なんですけども、あの非常に最近暑いという気候の中で、あの一時でも本当に涼しいあの環境にいたいというお客様が多くてですね、あの休憩スペースを多く利用されるお客様が多いんですね。ただの椅子の数にも限りがあるので、あの本当に暑い時は立ったままあの館内に佇まれる方も多くいらっしゃるということで、 こういった環境をどうにかなんないのかなというところを今感じています。でそれに加えてお手洗いですね、トイレの利用も非常に多くなってまして、実はお客様用だけでは足りなくてですね、スタッフ用のトイレを今開放して使ってるんですけども、これが一番課題と思っていまして、要はスタッフも疲れてるんですよね、お客様が多いの で休憩したい時に自分が利用したいトイレをお客様が利用していることによって、双方にとって良くない環境になってるなっていうところを感じてまして、まあ、かなり費用かかると思うんですけれども、これをぜひ改善したいなというふうに考えています。
確かにトイレ並んでましたもんね当初ね、
はい、
すごかったですよね、はい、女性なんか特に、はい、で2階とか行くとあれ、はい、あこっちなんだトイレみたいなありますもんね。
そうなんですね、はい、本当にここまでお客様多くいらっしゃる想定ではなかったので、十分に足りる量であるというところで設計をしたはずなんですけれども、実際には本当に足りてなくてですね、
しかも旅行の方荷物が多かったりするから余計に ね大変ですよね、
はい、その点本当にブースを多少広くして作っているので、お荷物のことを考えて、はい、ですのでトイレの数自体がやはり少ないといった問題があります。
そうか、そういうのってでもやってみないと分かんないところもあるんですよ ね、はい、じゃあその辺はこれから課題として、
すぐというわけにはいかないと思いますけれども、
改善をしたいと思います。そうですね、今屋上とかも、ね、はい、夏場使われたりとかしますけれども、はい、あの辺りっていうのは、
はい、
冬場はどうなるんですか。
冬場は場所自体は空いてるんですけども、
はい、
やはり寒いので、
はい、
なかなか上に上がる方はいらっしゃらないんじゃないかなとは思いますが、はい、
でも上に上がって
花火はまたやりますよね、12月に、
はい、
屋上から見えると思いますので、
あそこに上がってでもね景色見る方もいらっしゃいますよね、
はい、はい、いらっしゃいますね、
市長からは何かをこう気づく点っていうか今後に向けてって何かありますか。
まあ、ラスカの店舗内はもうこれは湘南ステーションビルさんのある意味プロの皆さんがいらっしゃるので、自分の視点としては駅前広場ですね、駅前広場とそういう意味では商業施設とこう一体感というかですね、まあ具体的に言うと僕は今あそこほとんど木陰がないので、真夏なんかは植栽が全然足りてないんですね。なので樹木をもう少し植えたいなと例えばですね思いますし、はい、あと、駅前広場ラスカーが出たところも含めてなんですけども、結構人がこう滞在できるようなスペースをかなり贅沢に作ってあるんですよ、
はい、
前
広いですよね。
そうなんです、今まで、先ほど この昔のですね写真を見ると分かるんですが、もう駅前ってほとんど駐車場タクシーの駐車場に覆われていて、ほとんど人がいる場所もなかったんですが、はい、そこはまだまだ全然十分活用されていなくてですね、まあ、ちょっとしたイベントをやったり、場合によっては、まあ、これはいろんな規制があるかもしれないんですけども、カフェというかそういった天気のいい日にはそこにちょっとテーブル出したりとか、まだまだ、ね、本来は使える余地があるんですけども、まだそういうところは十分できてないかな、まあ、市の、責任範囲が駅前広場の方なので、
はいはい、
そちらの、まあ、快適性というか、利便性を上げて快適性を上げてさらに 駅ビルとつながっていけばいいのかなと思ってます。
その辺っていうのはやっぱり普段から話はされるんですか、湘南ステーションビルさんと。
まあ、インフォーマルな、
はい、
形で何とかの会議とかいうことではなくて、そういう意味ではラスカの店長さんや、JR の駅長さんとは、そういう機会は時々持たせてもらっていただいてます。
じゃあもう奥平さんとも何とか、
あまりこう固いこう会議という感じじゃないですけど、
ここどうなのとか、こうだったらいいかなぐらいな、
まあ、雑談しながらですね、
含めて
、はい、そういう機会すごく大事だと思います。
これどこの店舗でもやっぱりそういう、
いえ
そんなことが熱海は特別ですか。
はい、市長と直接お話をする機会は初めてです。
そうですね、
前任が小田原市の住宅だったんですけども、 それこそ本当に市の方とは直接メールでやり取りをするぐらい の、うん、関わりだったんですけど、市長とはほとんどお話ししたことはないですね。
あとは駅との、はい、JR とはでも
そうですね、店長レベルになると、うん、駅長とのやり取りというのは発生するんですけども、はい、まあ、一担当ぐらいですとそこまでないんですが、うん、熱海の場合は一担当レベルでも、うん、実は毎月駅前清掃を駅とやってまして、うん、そういった取り組みもやってるおかげでこの前の台風の時とか、うん、事前に情報をいただけたりとかっていうような効果もあります。
うーん、そうなんですね。
非常に大事なんですよ、
はい、
今お話出ましたけど、まあ、商業お客様を迎えるっていう点でも大事なんですが、災害が起こった際にやっぱり人はどうしても滞留しますよね、うん、じゃあそういう方々を、うん、最近は台風が来るもうこれから旅に計画運休が行われるようになると、じゃあそのお客様をどうするのっていう話になる、うん、なると思うんですね。で、まあ、避難所にご案内するのか等々ですね、これから今まで以上に行政と熱海市役所と駅、また駅ビルの商業施設も含めて連携を図っていく必要があると思います。
そういうことっていうのもやっぱり普段から。
そうですね、うん、それは当社の本社の方でも、常日頃から検討していまして、うん、その効果もあって今回は割とスムーズにお客様にお困りいただくような場所を設けることもなく、うん、順調な運営をできたと考えています、
はい、あとこれからっていうのは中のご雰囲気、トイレの話が先ほど出ましたけれども、はい、営業時間のこととか、
はい、
ね、混み具合のこととかいろいろこう改善することっていうのはあるんですか？
そうですね、最近働き方改革と言われまして、スタッフの皆様にとってやはりその適正に働いていただく環境を作るというのも課題の一つにはなっています。ただいかんせん今熱海駅は混雑が多いというところで営業時間を短縮というところまではいかないんですけれども、うん、段階を経ながら休店日を設けたりとか、時期によっては閉店時間をちょっと遅らせるか、うん、早めさせるかといったような判断は出てくると思います。ま
あ、閑散期はとか、はいはい、シーズン中はこの時間にとか、
はいは
い、かそういうのも皆さん忙しくって、
はい、
働き方ね、やっぱり変えていかないと体が持たないってことなんでしょうかね。はいはい、そうですね。嬉しい話ではあるんですけどね。
はい、嬉しい話でもあるんですね。ありますかというか、うん、要するに一日も止められないですもんね。
そうですね、
休定休日あったって、休館する日ってこの3年間あったんでしたっけ。
昨年1月の8日に休憩日
ありましたね。
はい、
3年間で1日しか休まないんですよ。全部がいっぺんに休むっていうか、要するに閉めるってことですよ、はい、全館休館する、はい、閉めてしまうのは3年間。
で、まあ、前回の経験を踏まえて今年も1月は休店日を設けようとは思っているんですけれども、うん、あと本当に台風のおかげで、うん、休業しました1日、うん、はい、まあ、そういった臨時はあるんですけども、うん、計画的な休店日というのを、まあ、年2回ぐらいは設けていきたいなというふうに今考えております、うん、
利用者からするとね、花火が終わった後駅に行くとラスカがもう閉まる時間なんですよ。ああまだもうちょっとやってたらいいなとかね、年末のね大晦日の日もっとやってるといいなとかって思うこともあるわけなんですよ。でもやっぱりお店働く人の事情もあるんだなっていうのが分かりました。
そうです ね、
ちょうど花火終わって歩いていくじゃないですか。
その通りです、はい、ちょうど9時に着いた頃
ね、
そうです ね、まあ、一応閉める時間のタイミングというのは入館カウンターがついているので、はい、そこで人が少なくなってきているという実績を踏まえて早めるという判断を一応させていただいているので、うん、むやみに人がいる状況でいきなり閉めますというようなことはしていないつもりではあるんですけども、うんうん、
そこら辺の兼ね合いというのは難しいですね。
そうです ね、
ね、旅行に来る人は特別な一日ですけど、働いている人は毎日のことですからね。 これからじゃあ3周年の記念イベントがありますけれども、はい、今言ったように年末年始もまたすぐやってきますよね。
そうですね。
そのあたりは何か、
はい、はい、熱海店はラスカの中でも1月1日に営業しているという唯一の。
他はやってないんですね。
はい、他は休店をしているんですね。
駅ビルでも閉まっちゃうんですか。
はい、1月1日は現在休店をさせていただいてるんですけども、はい、熱海店は、まあ、営業しているというのが紀宮神社さんであるとか、伊豆さんの神社さんであるとか、そういったところにお参りにいらっしゃる方が、その後にお立ち寄りいただく方が非常に多いので、ここは開けておくべきだろうと。で、せっかくお越しいただくので、甘酒をご用意させていただいてお配りしたいなというふうに考えています。また、ね、1月2日は恒例になりましたけれども、獅子舞をお呼びしまして、福を、はい、呼ぶというような行事をさせていただく予定でございます。
そうですか。私もね、来年のカレンダーを見たら1月1日が水曜日なんですよ。ラスカ今やってるとオープンしてるということなんで、はい、サテライトも、ね、放送ができるということなんですよ。はい、そうですか。じゃあ賑やかになるといいですよね。はい、市長からは何かありますか。はい、ラスカに向けて、今後に向けて、熱海駅に向けて、
まあ、今後まあ、市内で新たに、旅館ホテル新しく、まあ、新築の予定、駅近くにも、来年オリンピックを目指してオープンの予定なのもありますし、おそらく今後ともお客さんが増えていくんだと思うんですね。まあ、そういう中でいかに満足を高めていただくように、まあ、我々も我々の担当というか駅前広場の方なんですけども、そちらの環境をより良くすることですし、ラスカさんと連携して、多くのお客様がこう満足できるようにフリーディスカッションも含めて、はい、やっていきたいと思います。
はい、奥平さんはこの熱海店長ということで、はいはい、今後の目標を。はい、
そうですね、やはりその前任 の、 店長が築き上げたこの文化が非常に良くて今があるというふうに感じておりますので、その文化を継承しながら、さらに今来ていただいているお客様にとって満足度の高い商品構成であるとか、スタッフ の、 接客技術であるとか、そういったところを高められるように努力していきたいというところと、やはりその周辺 の、 ステークホルダーの皆様ときちんと連携を取りながら、より良いこう熱海の駅前づくりというのに努力していきたいと思っております。
熱海市に対しては何か要望ございますか。
このまま観光客をたくさん呼んでいただける熱海市であってほしいなと思います。
ということですが、
はいはい、それは逆に駅の魅力があるから来るというのももちろんありますので、まあ、お互いだと、お互い様だと、全国発信ももちろん市もやりますけれども、うんうん、やっぱりこの駅ビルが新しくなったっていうのは、自分もいろんな仕事で地方都市に行くんですけど、他の都市に行くんですが、駅前はいつ行っても人がいっぱいですねっていうのは言われますので、それは取りも直さずですね、やっぱりラスカの魅力だと思いますので、まあ、本当にお互い頑張っていかなきゃいけないと思います。
ね、熱海も本当に歴史があって、そのデパートもすごく古かったデパートからラスカができて、はい、ね、これで3周年ということですので、3周年のイベントを含めてこれからも店長としてご活躍ください。
はい、はい、ありがとうございます。
今日の斉藤坂熱海市長本音トーク、湘南ステーションビル株式会社ラスカ熱海店の店長奥平直子さんをお迎えしまして、ラスカが11月25日に3周年を迎えるということでお話を伺いました。市長、そして奥平さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
I'm not afraid to die. sinto tão sozinha. Cadê você, olê? Me dê a sua luz. Tão grande essa distância que a nada me reduz. A noite vem chegando, a lua vem brilhar. Sozinha no meu canto, espero lhe encontrar. Os sonhos meus moram nos teus. Quando refletem os olhos meus, eu peço a Deus lhe encontrar. Recomeçar. Cadê você, Polê, a minha estrela guia, que brilha lá no céu, feito um favo de mel? Cadê você, Polê, a minha estrela guia, que brilha ao luar, no escuro do meu lar? Me adoro tanto, tanto. Sinto tão sozinha. Cadê você, Polê? Me dê a sua luz. Tão grande essa distância que a nada me reduz. A noite vem chegando, a lua vem brilhar. Sozinha no meu canto, espero lhe encontrar. Os sonhos meus moram nos seus. Olhos meus, eu peço a Deus me encontrar, recomeçar do que restou.
Im Lauf alles. was für der künftig erst sei. Schlafe, meine Prinzchen, schlaf ein, schlaf ein.